それでは今日のメッセージ箇所であります、ヨハネの福音書14章26節をお読みいたします。新約聖書3版をお持ちの方は211ページ、2017年度版をお持ちの方は215ページをお開きください。それではお読みいたします。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。それでは、堀田先生に素晴らしい助け主、ご聖霊と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。どうぞ私を十字架の血とご聖霊によって聖別し清めて、通り良き管として用いてください。これから語る御言葉と解き明かしが皆様の心に残り、どうぞ御言葉とご聖霊と共に生きる幸いに私たちを導いてください。尊いイエス様の皆によって祈ります。アーメン。先週グレース会がありまして祝福されました。でグレース会の中でメッセージの分かち合いをしましたけれども、その時私は励ましの言葉を皆さんからいただきました。エペソの公開が2年かけて終わりまして、今ヘブル人への手紙に 2,3 週間前から移っていますけれども、今ヘブル書を通して新しい今まで自分で読んでは分からなかったことが毎週目が開かれて感謝ですというお分かちをいただいて、私も励まされました。で私も来年3月までヘブル人への手紙を心を込めて公開したいと思っておりますので、皆様どうぞ祈り支えてください。そして本日は礼拝2部がございまして、テーマを選ぶときにご聖霊について話すように神様に導かれました。その理由が一つあります。最初にメッセージ入る前に少しお話しさせてください。私はイエス様を信じたのが今から44年ほど前なんですけれども、父なる神イエス様のことは割に分かりやすいなと思って信仰生活を送ってたんですが、聖霊様、ご聖霊についてはなかなかピンとこないと申しますか、わからないという時期がございました。でだんだんでも三位一体の父子聖霊の関係とご聖霊について分かってきましたので、ライターズ教会に主が置かれている間に一回は必ずこのご聖霊を中心に説教したいと温めてきましたものを今日説教させていただきます。本当は先週がペンテコステだったんですけれども、先週は少しヘブルの方をしましたので、今日この説教聖霊についてペンテコステの次の週でございますが、皆さんと味わい、今日少しでもご聖霊についての素晴らしさがみんなで分かって褒めたたえれれば感謝です。では移ります。素晴らしい助け主ご聖霊について見てまいりましょう。まず天地創造は父なる神、子なるイエス様、そして聖なる神の三位一体の神の御業であるということをまず見ていきたいと思うんです。普通私たちは父なる神が創造者というのは誰もこう疑わないしピンときてるんですけれども、 イエス様が創造者であるということは先日見ましたし、と同時に聖霊も創造者であるということを今日見たいと思います。創世記開きませんけれども、ここをご覧ください。はじめに神、三位一体の神が天と地を創造された。創世記の一章一節でですね、はじめに神が天と地を創造されたという神は、父なる神だけを指しているのではなく、父子聖霊の三位一体の神が天と地を創造されたと教えているということを覚えていただきたい。地は蒼白として何もなく、闇が大水の上の表の上にあり、神の霊が、ここにご聖霊が出てきますね。天地創造の最初に神の霊、つまり聖霊なる神がその水の表を動いていた。つまり天地創造は御父と御子とご聖霊の共同の御業であるということです。で、興味深いことにですね、ある言語に忠実な仲介者がこのようにこの箇所の言語から仲介をされていました。それはですね、この神の霊、ご聖霊がその水の表を動いていたという言語はですね、この親鳥が卵を温めて、このこれから卵からヒナが帰る準備をする、この覆っていたというニュアンスの言葉がヘブル語は使われているんですね。ですからこの箇所で、ただ私たちがこの箇所を、あ、神の霊がこうざわざわとこう動いていたんだなというイメージで最初読みますが、ここで本当の意味は、聖霊なる神はこの天地創造の準備で、この親鳥がこの卵を返すように、これからこの一つ一つ生まれるものを準備されていたご聖霊であるということを今日覚えて、みんなわかめたいと思うんです。ですから天地創造は父なる神と子なる神イエス様と聖霊なる神の共同の技であるということが聖書全体から教えられるということを今日述べたい。神、つまり父子聖霊なる神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろうとおっしゃいました。ここでも洗礼準備で必ず学びますけれども、この私に似せてとおっしゃらずにですね、我々の形にとおっしゃいました。この我々というのは複数ですよね。ここでもう最初から天地創造の時にですね、父なる神だけが創造されたら私に似せてとおっしゃったはずです。しかし我々の形というのは、父子聖霊という我々の三位一体の神の形にということです。そして今度は形ということで、よく質問を受けるのでここで括弧に書きました。形というのは偶像のように形にとらわれるという意味ではなくて、ここでの本当の意味は、この形はですね、父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位一体の神のご性質という形という意味です。形というのは三位一体のご性質につけられた。そして父と子と聖霊が互いに交わり、互いに愛し合うご性質として作られた。我々の似姿に作ろう。ですから私たちは互いに愛し合う三位一体の神に似せて作られたので、私たちは神との交わりを求め、と同時に死を中心とした人との交わりを求めますね。それは自然なことなんです。自分一人でいいと、まあ、もちろん頑固に言う人はいますが、本ではそうではない。人はですね、交わりの神に似せて作られてますから、交わりを求めるのは当然なんです。それは父なる神、子なる神、聖霊なる神が互いに愛し合う、その交わりの形姿に私たちは作られているので、私たちは神様との交わりと神様をと中心にした互いの交わりを求めるのは自然な姿だということを今日覚えたいと思うんです。原点はここにあるんです。なぜ交わりを人は求めるか、それは父子聖霊の三位一体の交わりに似せて作られたからなんです。大きな2、 御父は私たちの救いのご計画者。今日皆さんと一緒に覚えたいのはこの3つを覚えて帰ってくださったら私は満足です。父なる神は救いのご計画者。父なる神はですね、私たちを滅んで当然の私たちを世の作られる前から救おうと計画してくださっていた。2番目、御子イエスの救いの役割は私たちの救いの成就者なんです。皆さん、十字架にかかったのは父なる神ですか、聖霊なる神ですか。いえ、イエス様ですね。つまりイエスご自身が十字架にかかりよみがえられて私たちの救いを成就してくださったと同時に、じゃあご聖霊の役は何か。それはその御父の命令に従って十字架と復活で完成された救いをイスラエルに置いたままだったら世界中に広がりませんから、その救いを世界中の私たちの心に聖霊が教え、信じる信仰を与え、救いを私たちの心に届ける方、適用者だということです。ですから神学的にはですね、皆さん覚えてください、父なる神は救いのご計画者、子なるイエス様は救いの成就者、そして聖霊なる神はその救いを私たちに適用してください、私たちのところに届けてくださる適用者と言われます。まあ、私はピザが好きですけれども、まあ、塩ラーメンも好きですが、ピザも嫌いではありません。でもピザがですね、美味しく出来上がっても、そのピザ屋さんで出来たまま何日も置いたらそれは何にもなりません。ピザが完成したらそれを届けて行く人が必要ですね。その届ける役が聖霊ご自身だということです。ですから救いの創造にも三位一体の共同の技、救いもですね、父子聖霊は相談なさって、父がご計画者、イエス様がその成就者、そして聖霊は人々の心に救いを届けるという役割分担があるということですね。なんと素晴らしいことか。私はこのことが分かったときに、ご聖霊についてかなりですね、理解できるようになりました。ああ、そういう面で父なる神と聖霊様とイエス様はなくてはならない役割を協力して私を救ってくださった。皆さんを救ってくださった。そしてこれからも多くの人を救おうとされている。では1番、父の計画を見ましょう。定め。神は世界のもといが据えられる前から、この方にあってイエス様にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされた。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス様によってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられた。ですから皆さんはあの日あの時教会に来て、そしてイエス様を信じて洗礼を受けたのは、神様がそのように定め選んでくださっていたからですね。そのことを今日感謝しましょう。神様の選びが先でなければ誰一人この地上にこの2019年間クリスチャンは起こらなかった。2番目、御子の御業は、御子イエス様は父なる神に従って私たちを愛して、私たちの救いの罪、私たちのすべての罪を負い、十字架で私たちの罪を完全に償い、贖い、救いの保証として3日目に復活された。主イエスは私たちの背きの罪の上に死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたとあります。そして3番目に、御父は御子を世の救い主と世に使わされ、御子は十字架と復活によって私たちの救いを成就してくださった。そして復活後、御子イエス様はですね、この地上で40日間弟子たちに地上で証しをされ、もともとおられた天に昇られた。そして天に昇られて、ご準備を、聖霊を使わすご準備を父なる神と聖霊はなさって、10日後に救いの成就から50日目の五旬節、五旬節をですね、ギリシャ語でペンテコステと言いますから、よくペンテコステって何ですかって聞かれる、これは五旬節という意味です。で、五旬節って何ですかというと、 救いの成就から50日目ということです。救いの成就から50日目の五旬節ペンテコステに聖霊なる神が父なる神とイエス様によって世に使わされ、キリストが成就された救いが世界中の人々に届くように恵みの時代となったということです。私たちはその恵みの時代に今生きているわけです。私たち人間にとって、では大きなさん、助け主聖霊なる神の素晴らしい働き、私たちへの助けを見てまいりましょう。本当は時間があれば3時間説教したいんですが、そしたら皆さん困りますから、あと限られた時間で聖霊のことをお話します。まず助け主聖霊なる神の素晴らしい働き、私たちへの助けを時間の許す限りの中で見ましょう。まず一つは、私たち人間にとって最も難しいことの一つは何でしょうか。それはですね、自分自身に罪があると認めることが一番難しいんですね。私は牧師になって40年分かりました。人にとって一番難しいのは自分に罪があると分かっていただくことが一番難しいんです、伝道するとき。で、私もそうでした。自分に罪があるとは、結構悪いことをしていたのに自分に罪があるとは本当に思ってませんでした。ですからそれが分かったのは奇跡なんです。で、それをですね、自分の罪とはここにいくつか限界の中で書きました。神から離れている罪、神を信じないことが罪、神により頼まないで自分でやっていけるという傲慢な罪、自分でやっていけると思っている人が何かを成し遂げても、本当はそれは神様がその成し遂げる力をくださって、神へのお礼がないだけの罪を犯しているわけですね。自分がやったと誇っている人は、その やれたことは神様のおかげだとお礼を言わなきゃいけないのに、お礼を言わない罪という傲慢の罪を持っているわけですね。あるいは人の人格を縛り、人を支配する罪、聞く耳のない、これが罪です。今起こっているこの政治の世界の指導者が、下の人たちが、そのおもねり忖度する、あるいはスポーツの世界で偉い人に縛られて本当のことを言えない、本当のことを言う人に感動するという場面を見ますが、本当に人はですね、人の人格を縛り、人を支配することは罪です。つまり相手にノーと言わせない威圧をする、ある人がノーと言えないような雰囲気を醸し出すこと自体が罪なんですね。人を縛っていること自体が罪なんです。だから逆に私はいろんな会見を見て、なぜ全部を言わないか、それは言わせない誰かが威圧しているからなんです。でもそれが罪だということです。その人は神様の領域にのし上がって、自分がある組織の神になっているということです。それは最大の罪です。でもそれに気づかないわけですね。でも聖書はそのことを教えてくださる。そして人を縛り支配する人の特徴は、他の人の適切な助言を聞く耳がないという特徴があります。私もイエス様を知らなかったら同じ罪がありました。人を恨み、憎しみ、妬み、見下げる罪、悪口、陰口、嘘の罪、国の指導者が、官僚が、スポーツの監督、会社の経営者だけではなく、私たちにも嘘の罪があるということを覚えます。私は最近ある会見を見て思いました。ああ、その人が本当に嘘をついているか、本当の証言をしているか、本当に聞いた後のすっきり感で分かるんだなという経験をしました。本当にある人が会見を開いても、その人が自己保身という罪に立って答弁しても、何ら伝わるものがないということが分かりました。でも本当に保身を捨てて、本当に自分に信じて真実を語る人の会見がですね、まあ言葉が上手かどうか関係ないんです。聞いた後 それを聞いた人の心が本当に現れるということですね。つまり真実というものは人の心を本当に打つ、そして洗うということを私は思いました。そしてその時私はイエス様のことを思いました。イエス様は神のご計画からすると、イエス様は私たちの罪のために十字架につけられたんです。でも神様のご計画という面じゃなくて、人間の罪の世界から見ると、イエスが十字架につけられたのは、イエス様が最後まで真実と正義を通されたから殺されたんです。イエス様がこの世の圧力、そして嘘、偽り、自己保身に走らなかったから十字架につけられたんです。みんなに妬まれ、そして何の罪もない。だから私は今回本当にイエス様は素晴らしいと改めて思いました。イエス様は神様の側から聖書の視点で見ると、私の罪のために死なれた、それも正しいと同時に、人間の側から見ると、イエス・キリストは何の嘘もつかれなかったから十字架につけられた、自己保身に走らず私たちを守るために自分を捨て切って正義に立たれたから十字架につけられ、その十字架が私たちの救いであるということを再確認したわけでございます。そして私はこういうメッセージすると危険なのは、そのようなことを言うときですね、自分のことを棚に上げる説教にならないように、私にも同じ嘘の罪があるということをいつも言い聞かせて準備しております。正しい神に裁かれて当然の悪い悪がある、心にもあることを認めることであります。自分に罪があるということ、そして自分もイエス様も知らなくて、多大なる、先週申し上げました、自分の身の丈に合わない権力を人間が手にしたとき、みんな腐っていくというメッセージをしました。それは私を抜いてメッセージじゃなくて、みんなそうなんです。自分の分、自分の身の丈以上の権力をいただいた人はみんなおかしくなっているということです。今のどこの国の指導者も自分の身の丈以上の権力を持っているからおかしくなっている。あるいは大学の学長、あるいは会社の経営者でものすごく組織が大きくなると腐っていく。なぜか、それは身の丈以上の権力をすると私を含めて人は腐っていくんです。だから聖書が必要です。そして神様を恐れる心、神の前に謙遜になっていつも真実に生きるという心を大事にする心がどうしても必要です。ますます聖書とイエス様のことが今必要だなと感じます。そして聖書にはこう書かれています。自分の罪を認めるように聖霊が働かれる、その方ご聖霊が来ると、罪とは何か、私たちみんなにある罪について、そして義、神の前に正しい義と認められるにはどうしたらよいかについて、そして裁き、神はすべてをご覧になって神の時にすべての悪を正しく裁かれることについて、世の誤り、私たちの間違った認識を明らかにされます。皆さん、今この地上である人たちはごまかしています。でもいつかは神様は最後の審判の時にすべてを裁かれるということを覚えて、私たちは神を恐れましょう。そしてその自分が手が届かないことは神に委ねて、あなたはどうですかという主の御声を聞きたいと思うんです。今テレビに出ている人だけを指さして裁くのではなくて、もちろんその人たちも悪いと思いますが、あなたはどうですかと主の御声を聞く人は謙遜な人です。あなたはどうですか、あなたは神の前にどうですか、あなたにはキリストの十字架が必要ではないですかという御声を聞きたい。ね、私たちは主イエスを信じることも自分の力では決してできなかったのであります。素晴らしい助け主であるご聖霊は主を信じる信仰と信仰告白を与えてくださるということをもう一度教えられたい。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主救い主神ですと告白できないと第一コリントにあります。私たちが自分の罪を認めることも、 その罪のために主イエス様が十字架で死なれた恵みを信じることができるのは最大の奇跡であるということです。それを聖霊はさせてくださる。感謝します。私はこんな人間でした。自分の力で自分の人生を切り開くという高慢な人間でした。でも教会に行って聖書に出会ってご聖霊が働いてくださって、私の罪が赦され、そして本当に神様に頼らなければ何一つできない。もちろん悪いことはできるけれども、神様の喜ばれることは何一つできないということが分かりました。でもそれは奇跡なんです。聖霊がそのことを教えてくださったんです。4、ご聖霊は私たちを新しく生まれさせ、新しい命、ご性質を与えてくださるんです。私たちを新しく生まれ変えさせ、この地上でも完全なクリスチャンはいませんが、変え続けてくださるんです。人は見ず清めとご聖霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。イエス様を信じて天国に入ることはできませんとおっしゃいました。私はイエス様に出会って本当に新しい心が与えられました。たくさんは時間の関係でお分かしできませんが、短くお分かします。私はイエス様を信じる前はですね、買い物してレジでお釣りが多くとですね、喜んでたんです。やった、もう OK だ、今日はいい日だ。ところがですね、イエス様を信じてから変わりました。私はですね、イエス様を信じてからレジで多くお釣りをもらうとですね、平安がなくてというか、正直にですね、お釣り多いですというようになりました。それは本当に不思議なことでした。もう私は滝の修行にあたって修行したわけでないのに、イエス様を信じて聖霊が私に正直でありなさいという心を本当にくださって、そこには何の無理がない。もう自然にこの多いですから返します。テストでもそうでした。私は以前はですね、まあカンニングもしたことが、ごめんなさい、恥ずかしいですが あるんですね。ところがイエス様を信じたらすっかり変わりましてですね、カンニングするどころかですね、この答案を先生がくださるとですね、間違ってるところに丸をつけてくださってたんですよ。以前の私だったらやったーって万歳を心の中でしてたんですが、私はイエス様を信じてからですね、変わりました。本当に私はそのテストを先生のところ持っていて、ここは先生間違ってますから丸ではなく×にしてくださいというようになりました。本当に聖霊様は新しい頃、そう信じられないんです。堀田修一はもう悪のドンです。ところが私はですね、悪のドンだったのに、本当に正直に先生にこれは間違いですから、間違いは間違いとして×にしてくださいというようになりました。また私はこの本当に神様と人のために捧げる人生に変わりました。私はもう自分のものは絶対人に渡さないというケチな人間でした。ところがイエス様に出会ったらですね、神様にいただいたものを喜んで捧げる、必要な人に捧げる、そのように本当に変えられたんです。そしてもう一つは、愛と忍耐も何にもない短気な男でしたけれども、私に愛と忍耐を神様がくださいました。先日私は HBI 生の授業の後、 HBI の生徒さんから思いがけないことを言われました。お茶を飲みながら、先生は以前からこんなに優しかったんですかって言われました。いや私恥ずかしくなって、いや私優しくない短気です。でももしあなたがそう思うなら、それは神様の技ですねということで、私はコロナ禍で本当に神様に感謝しました。短気で短パラで本当にひどい男なのに、優しいですねって言われるのは奇跡なんです。本当にイエス様のご聖霊の御愛、喜び、平安、寛容をくださってなければ、私は本当にひどい人間だとしています。ここで申し上げたいことはですね、イエス様を信じて聖霊を受けるということは、新生と申しますが、新しく生まれる、新しい性質をいただくということです。聖霊はなんと素晴らしいでしょうか。聖書の記者に働かれ、聖書を完成されたご聖霊にも感謝しましょう。聖書はすべて神の霊感、言語では神の息、聖霊とも訳せますから、聖書はすべてご聖霊によるもので、 教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。ご聖霊は最高の教師として主の御言葉、聖書の御言葉を教え、必要な時思いを起こさせてくださると、今日中心聖句にあります。そうです、今聖霊様はですね、今も聖書の御言葉を思い起こさせ、必要な時にその御言葉を理解させてくださるんですね。私は求道者の方と学びをするときですね、もうまず悩みの相談を受けて、じっと聞く、1時間ぐらい聞いて、でそのうちにだんだん聖霊がここに示された御言葉を最後に、じゃあこの御言葉を読みましょうと言います。まさに聖霊がふさわしい御言葉を与えてくださるんです。聖霊の働きがなければ聖書は絶対理解できないんです。でも皆さんが本当に御言葉が理解できるのは、このような説教をあるところを理解できるのは聖霊の働きがあるからなんです。私がこのように説教の奉仕ができるのは、聖霊が今私を助けてくださっているからです。聖霊の助けなしに説教はできません。本当にこうよくありますね、空回りしている夢を見ることがある。一生懸命走ってるのに前に進まない。本当にそうです。聖霊者に聖霊が働かなかったら、皆さん本当に退屈な時間だと思います。今退屈な方だったらごめんなさい。でももし今心の中に私の説教が響くなら、それは聖霊の技です。聖霊が生きているから人の心に働かれる。そして説教は聖霊なしできません。助け主、すなわち父が私の名によってお使いしなる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。感謝しましょう。聖霊はすべてを教え、そして必要な御言葉を今も思い起こさせてくださる。6番、ご聖霊は神を真実に礼拝することを助けられる。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。この2017年の訳は変わりました。今までは霊と誠によってでしたが、2017年の訳は御霊と真理によって礼拝。そうなんです、私たちが礼拝できるのは聖霊の助けと御言葉の導きによって礼拝が祝福されるのです。7番、祈りを助けられる聖霊。私たちは何をどう祈ったらいいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる。私は生まれて初めて他の人が祈るのを聞いたのは高校3年の家庭集会でした。まだイエス様を信じなかった。ところがその家庭集会で何々さんが祈ってくださいと言われた時、こう祈り、ある人が祈るのを初めて経験しました。その時不謹慎なんですが、私目を開けて見れました。どうやって祈られるか。その方は何も見ないで祈ってらっしゃって、私感動しました。祈りってなんか見てではなくて本当に祈ってらっしゃる。でも私はイエス様を信じて聖霊が宿られて、私は本当に祈れるようになりました。神様に祈れるということは聖霊の働きだということです。で、私はですね、なんか聖会とか大きな集会でですね、この司会が急に誰かを当てられる時があるんですね。最後に何々さん祈っていただきましょう。なんか私は私に来そうだなと思うので、こうじっとこう隠れるわけですね。と、大体堀田先生に祈っていただきましょうっていうふうに言われてですね、でもその時ですね、もう当てられますか、祈りますけども、祈りの言葉が出てくるんですよね。もちろんそれは説教をよく聞いてその応答としての祈りなんですけども、またいろんな問題の話し合いの中でですね、その問題をまとめる祈りゆえに堀田先生に祈っていただきましょうと言われるときに、もうどう祈ったらいいか考える時間もなく指名されたときに立って祈るわけですが、祈りの言葉が出てくるんです。でもそのときいつも私は経験します。ああ、私が祈っているのではない、聖霊が祈りを助けてくださる。ですから皆さん今日励ましを受けてください。私は祈りは苦手ですという方がいらっしゃるかもしれません。でも素晴らしいご聖霊は祈りの助け主です。8、私たちの人生に導きを与えられるご聖霊、 神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。私が今日まで人生を導いてくださったのはご聖霊です。皆さんが今日この教会に来てらっしゃるのも聖霊の導きです。神は本当に導いてくださる。私は高校3年の時に高校生のキャンプでイエス様を信じ、そして自分の人生を捧げ、次の日に洗礼を受けましたが、その時洗礼を受ける確信がなかったのに、時に講師の方がこう教えてくださいました。堀田君、あなたが今日このキャンプに来ていること自体が聖霊の働きなんですよと教えてくださった。聖霊は導いてくださってるんだと分かって、私は洗礼を受けました。そして伝道の力をくださるご聖霊、聖霊があなた方に臨む時、あなた方は力を受けます。何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される聖霊です。祈りと御言葉の準備も必要ですと同時に、力強いご聖霊が語らせてくださる。私は個人伝道の授業を学院で担当してますが、本当は自分では自分の自己評価はですね、伝道はそんなに自分の力では向いてないと思ってるんです。でも今まで多くの人を導いてきました。それは私が弱さを認識して聖霊により頼むときに余計働いてくださるということを経験しました。やるぞ、自分には伝道の力があると思っている人は聖霊は働きません。でも自分は伝道は苦手です、でも助けてくださいというけど聖霊は助けてくださる、そういうお方です。でこの御言葉を乱用してですね、どう話そうかと心配しなくても、話すことはその時に聖霊が与えられるのです。ある方はこれをですね、この通りにバランスなく受け取ってですね、設計の準備は何もしなくてよいのです、聖霊がその時話されるのですと言って講談立ったそうです。じゃあ説教はめちゃくちゃだったそうです。だからバランスがあります。私たちは祈りと御言葉の準備を自分でしながらと同時に、必要な時にその準備した御言葉を聖霊が語らせてくださるという意味です。10番目、御霊の実を私たちの人格に結ばせてくださる。私たちは自分の力では愛、喜び、平安、寛容を生み出せません。しかし御霊の実は、御霊が私たちの内側で実らせてくださる実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実を実らせてくださることは何という奇跡でしょうか。私は他のクリスチャンと比べると立派なクリスチャンではありませんが、主を信じてない、御霊をいただいてない自分と今の自分を比べると、本当に御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が与えられていると証しできるんです。自分を誇る意味ではなくて、私は本当に愛がない、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制のかけらもない人間です。しかし今私にご聖霊がくださり続けている実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と証しできます。それは皆さんと比べて私が立派という意味では全くございません。イエス様を信じてなかったら、聖霊が私の心になかったら、私は本当に短気でどうしようもない悪人、ひどいものですが、ご聖霊によって愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実が結ばれ続けているということを主に栄光を期して証しできます。最後に、主の御姿への成長を聖霊は助けてくださる。聖霊は私たちの品性を主の品性、恵みと誠、愛、清さ、寛容に変えてくださることに希望を持ちましょう。私たちは皆鏡のように主の栄光、素晴らしいご性質を反映しつつ、栄光から栄光へと主の姿に変えられていきます。これはまさに御霊る主の働きによるのです。ですから最後に祈りましょう。素晴らしい聖霊、助け主、ご聖霊を与えてくださる恵みを感謝します。これからもどうぞ私にご聖霊を満たし続けてください。約束、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。御霊を満たしてください。お祈りをいたします。天の父様、今日はペンテコステの次の週ですが、ご聖霊に焦点を当ててメッセージをさせていただきました。本当に私たちにご聖霊が与えられて感謝です。 聖霊によって初めて罪が分かり、聖霊によって主を信じる信仰が与えられ、聖霊によって愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が実を結んでいくことを感謝します。これからもどうぞご聖霊を満たして、あなたの実を実らせて、あなたのご栄光に帰していくことができますように、素晴らしいイエス様の御名によって祈ります。アーメン。